三浦久美子のホットルーム。おはようございます。月曜日の朝8時半いかがお過ごしですか？パーソナリティの三浦久美子です。この番組はあなたがホッとできたり元気になれるお話や毎日の生活がちょっとだけ良くなるようなお話をお届けします。また人生を楽しみながら頑張っている素敵なゲストをお招きして熱い思いをお話ししていただくあなたの夢応援番組です。毎月第1、第2月曜日は私三浦久美子が一人でおしゃべりをさせていただいております。さあ本日のメニューは、前半ではカウンセリングってなーに?についてお話しします。また後半のセルフアップワンポイントアドバイスのコーナーでは、無視をせずに無理をせずにできる子供の褒め方をご紹介していきたいと思います。三浦久美子のホットルームは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
夢の種、
改めましておはようございます。今日もホットルームをお聞きいただきありがとうございます。さあ3月に入りましたね。3月といえば卒園式、卒業式、あとね転勤とか、転校、いろいろな、人生の節目となる方が多いかもしれないですね。あなたの方はいかがでしょうか。はい、何かがね、こうなんか終わるということは、新しい何かがね始まるということですね。私は今年、この年度はね、そういう、自分自身は節目というのはないんですけれども、でも、お仕事的にもとても節目になるかなと思っています。来年度ね、なんか流れが変わっていく予感が、すごいしていますね。でこうやってね、新しいことを始まる、それから、一つのことが終わっていく、なんかそうするとこう自分の人生のね引き出しがこう増える、そんな時期かなっていうふうに私は捉えているんですね。あとこう自分がね、こうなんか新しいことをやるときにドキドキしたり、それからこうなんか心配不安とかねなって、頭の中がこう真っ白になるとか、いろんなことをね言う方いらっしゃるんですけれども、実はねこう心理的な話にちょっとなりますけれども、心臓がこうドキドキするっていうのはね、あれは、私は小心者だとかそういうことじゃないんですよ。あれはね、あなたがこうこれから新しいことに向かうエネルギーをこうね使うために、こういつもよりもたくさん血液をもう体中に活発に送ってくれているっていうね、そういう体さんがあなたを応援してくれている状態なんですって。っていうことは、あなたはいつも体に応援されているね。新しいことにどんどん行っていいよ。頭がね真っ白になるっていうと、なんかね、あーもうダメだって思うこともあるかもしれないんですけれども、実はいろいろなこう不安とか邪念とか考えを一回置いといて、新しい気持ちで行こうよっていうね、なんか頭にこう白いキャンバスを置くような、そんなことかもしれません。そこにね自由に新たな絵を描ける、そんなキャンパスが今広がったんだっていう風にね認識していただくと、もしかしたら、あ、私すごい備えてるかもしれないね。これからをのドキドキに感謝して、それから頭の中をまたねいろんなこと色で染めていこうなんて言ってね、次に進んでいくことを楽しみにしていただけるといいかななんて思っています。はい、3月ねこれから卒園、卒業、そういう方々おめでとうございますということで、またね、4月になったら新しい人生、新しい門で楽しんでいただければなと思います。さて今日前半なんですけれども、先ほどもちょっとね申し上げたんですけれども、今日はね、カウンセリングってなーに、カウンセラーって何をしている人っていうのを、実はねよく聞かれるんですよ。 で、先日ですね、ちょっとある本を見ましたら、それはね、大きな大企業ですね、5000人規模の大企業っていうからかなり大きいと思います。そこで、やはりそういう大きい会社ですので、カウンセリングのその仕組みっていうのはすごくこう整っているっていうことで、アンケートを取ったそうです。それは、5000人のその社員の方々に、カウンセリングの利用についてですね、どんな感じかっていうアンケート。私はね、とっても興味深く見ました。で、それを見るとですね、カウンセリングをまずね、利用している人っていうのが、何年かこうね、統計が出ていたんですけれども、ほぼほぼ変わらない。一番最初の統計が2012年ぐらいかな。それから2015年、2016年あたり取ってるんですが、利用者数 2.何%。3.5%。あ、増えたなと思ったらまた2016年ぐらいのが 2.8%。減ってる。要は 2、3% の方しか、カウンセリングを利用していない。むむむ、ね。むむむって思いました。で、それはね、じゃあどうしてなのかなっていう理由もね、アンケートを取ってくださっていたんですよ。で、それはすごく興味深く見たんですけれども、例えばね、自分のことは自分で解決できるし、まあ解決できなくても自分で解決すべきだっていうね、考え方を持ってる方が、やっぱりカウンセリングを利用していない。うん。それね、30何%ありましたね。他にはね、まあ、先輩とか同僚とか、あとパートナーとか、親とか、兄弟とか、そういう、いろいろ相談する人がいるから、カウンセリングが別に行かない。そういう方も多かったんですね。あとね、カウンセラーに相談しても無駄である。これがね、10何%あって、むむむっていう感じなんですけれども、でも、そういうふうに思ってらっしゃるんだなってね、すごくこう、真摯に受け止めました。あとね、私が今日これをお話ししようと思ったのは、カウンセラーがどのようなものなのか、わからない。カウンセリングをどのように行っているのか、わからない。ね。密室の、なんか、出来事？うん。そういうふうに、まあ、確かに見えてこないのでね、こう、守秘義務というのがありますので、私たちもそう言わないですし、で、皆さん受けた方っていうのはやっぱり、真剣な悩みで来られたので、カウンセリングってこうこうこうでねって、やっぱ説明しないんですよね。で、まあね、幼稚園のカウンセリングなんか私は言ってるんですけれども、カウンセリングって言わないで、子育て相談っていう名前でね、言ってるので、少しこう、敷居がね、低いかなと思うんですけれども、それで来ていただいた方が、自分のママ友とかに、よかったわよ、ね。怖くないわよとかって言ってくださって、で、次に来ていただくようなことはあるんですけれども、なかなか企業の中でね、カウンセリングの、部屋に行くだけで、あいつもしかして、とかね、メンタル病んでんじゃないのみたいな感じに思われるのも嫌だし、またそれをね、人事に申し込むって言ったらもうね、あら、なんとかさんはそうなのね、みたいにね、思われるのもとか、いろいろ、なんか日本ではね、まだ敷居がものすごく高い。背よりも高いかな、みたいな感じがしました。で、例えばね、いろいろ相談する人だったらまだいいんですけれども、誰にも相談しないって決めているっていう方もいらっしゃって、その方々になんで誰にも相談しないんですかっていうね、やっぱり理由を聞いていたんです。もうね、そのアンケートすごいなんか勉強になりましたね。で、誰にも相談しないっていう方の理由を聞くと、これはね、悩みを相談しても解決できないと思う。つまり、人に相談したからって、自分の相談のその内容、悩みが解決するわけがない。できるわけがないっていうことですね。それから、やっぱり自分のことは自分で解決する主義だから。ね。主義。うん。いいですよ、主義はね。はい。悩みを相談できる相手がいない。まあ、これはね、やはり自分の悩みを相談して分かってもらえる人はいないんじゃないか。専門職だったりね、いろいろこう、本当に個人的なことだったり、こう、相談できる相手、これはいないな。ね、ママ友にこのこと言っても分かってもらえないだろうな。会社だとね、この仕事の話しても誰もわかんないよな。そんなのがいっぱいね、あるんじゃないかと思います。そうやっていくと、やはり現状は、カウンセリングを利用するっていう方が2、3%。それがずーっと横ばい。会社なんか、そのね、会社さんはね、非常にカウンセリング事業に力を入れていて、もうね、各地にカウンセラーを置いているそうなんですけれども、やはりそれ。っていうことは、 カウンセリングって何をやっているか、それからどんな、カウンセラーさんって何なのか、やっぱりね、皆さんにお伝えしたいなって今日、熱い思いで実はね、この放送今日に来ました。で、実際問題何をしているかっていうと、まずカウンセラーっていうのはどうやってなるかっていうところからお伝えしたらいいと思うんですけれども、カウンセラーっていうのは、まあ、いろんなカウンセラーがいます。もちろん。皆さんが一番、親しんでるとか知っているのが、臨床心理士っていうね、人だと思います。それから普通の民間の心理カウンセラーとか、産業カウンセラーとかね、いろいろいますね。で、それぞれによって、何を学んでそれになるかはもう全然違います。うん。で、なので私は自分のやってないことに関しては、やはりね、これはこういう風になってなりますっていうのはお伝えできないですね。そこは、わからないので。で、なので、私が、学んできた心理カウンセラーになってきたその道、それから私がこうね、学院、日本メンタルコーチング学院っていうね、心理カウンセラーを養成する学校をやってますけど、そこで何をしているかは、もう自信を持ってね、お伝えできるので、今日、それを参考にしていただきたいなと思うんですけれども、はい。皆さんがね、さっきね、アンケートに答えていたように、自分のね、悩みを相談しても解決できるはずがないとか、できないと思う。もうね、そうですよね。だって人の悩みって全員違うし、それから人生って全員違うので、たとえ、例えばね、うつを経験したっていう方が自分が乗り越えた経験をもとに、カウンセラーになりましたって言っても、それだけでじゃあそのね、来たクライアントさんの悩みを解決できるかって言ったら、それは難しいです、正直言って。うん。自分の経験が生きる。それから自分の経験を生かすベースにするのはいいんだけれども、やはりそこにはね、心というものはどういうものであるか、やはりある程度の心理学であったり、それから心をこう変えていく技術というのがやっぱりたくさんあります。いろんな方法がありますね。私が、お伝えしたり、教えているのは、まあ、ニューコード NLP っていう、こう、NLP っていうね、コーチングの技術を元にしているんですけれども、それから交流分析とかね、まあ、認知行動療法とか、ソーシャルパノラマとか挙げたらキリがないんですけれども、そういう、それはね、全部ね、私がアドバイスするんではないです。私の人生やっぱりね、一個ですし、それからもう本当に何千回っていうカウンセリングをしてきたので、様々な方のね、人生は少し垣間見ています。でも、それはあなたの悩みを解決するため、そのクライアントさんの、悩みを解決するためには、ただの、一つの参考にしかならないっていうことをすごく私は分かっています。もうちょっと違うだけでね、お箸一本分違うだけで結果は全然違ってくるじゃないですか。それから、その人の背景にある家族関係であったり、人生、今までの人生であったり、それによってそんなね、こういう時はこうすればいいんですよなんていうのが当てはまるわけがない。うん、私は本当ね、わけがないと思ってるんですね。で、私たちはじゃあ何をそのね、学びをね、どうカウンセリングに使っているか、それからカウンセラーっていうのはどういうものかっていうと、そういう皆さんが自分で悩みを解決する方法をお伝えしています。だからね、カウンセリングに行くと、悩みをそんなね、人が解決できるわけないですよって思ってらっしゃると思います。そうです。私は、皆さんの悩みを解決することはできません。それから、皆さんにこうした方がいいですよ言うても、たかが1時間、2時間、それからね、何回もお会いしたとしても、その後ろにある何十年のその方の人生、それから言われた言葉、自分が言った言葉、全部を聞き取ったところで、やはりその人のことを全てわかるんだから絶対に無理です。なのでね、私たちは皆さんのお話を聞いたり、それから悩みというのを聞いたときに、その方が自分でその、今気づいてない、ところとかに気づくための手法であったり、それから自分で自分の悩みを解決できるようになる方法、それからそのための知識、ね、心理的な知識、心っていうのはね、みたいな、さっきのね、血液の話みたいな。だからね、そういうことなんですよ。あ、それだったら、自分の場合はこうだな、みたいに、そういう、知識とか技術を自分に当てはめてもらいます。で、それをカウンセリングのその時間の中で、自分でやっていただいて、そして、あ、自分はこうだったんだって気づきました。とか、 それから、あ、なんか考え方がこういう風になりますね。それだと、あ、なんかちょっと心が楽ですね。とか、すべてね、ご自分で解決するためのいろいろな、方法をお伝えするのが、私、心理カウンセラーだなと思っています。で、これはね、コーチングというね、未来を見せるに関しても同じなんですよ。だからそこね、分け隔て何もないです。で、実際、私たちのところにいらっしゃる方は、これからね、こういう風になりたいんですっていう方もいるし、こういう風になりたいんだけど、実はこういうことがトラウマになっていて、それでどうしてもね進めないんですでおっしゃる方よくいらっしゃいますよね。例えばこうテニスの試合でイップスっていうのを知ってますか。あのね、自分はもっともっとこうね勝ち気でいきたいなんだけども、この間のあのショットでやったことでああいうボールが来るとどうしても固まってしまうんですとかね、やっぱり過去のことがこう自分の中に軽くっていうかポイントポイントでトラウマになってしまって自分のパフォーマンスが上げられないみたいにね、コーチング的にもやはりその自分の過去のことを何かしら解決することが必要なことってたくさんあるんですよね。でそういうことでカウンセリングというのは、皆さんが自分で解決できるその手法を、身につけていただく。そうするとね、何が起きるかっていうと、そのたった一つの悩みで私たちのところに来ていただいたことで、その目の前の問題っていうのはもちろん解決をしていきます。それと同時に、それからもいろいろなところで自分で悩みが出た時に、あ、そういえばちょっとあれやってみようって言ってね、自分で問題が解決できるようになるんですよ。だから、なんかあるたびにあの人に相談してアドバイスもらおうっていうのはちょっとカウンセリングとは違うかなと思います。ね。それはもしかしたらお友達に聞いてもらってアドバイスをもらえばいいのかもしれないけれども、私たちっていうのはやはりこう技術と知識っていうのをご提供することで、ご自分に自信を持ってもらう。私は僕は自分の問題を解決する術をいろいろ持ってるよ。選択肢いろいろあるよ。っていう風になると、自分っていいなとかね、自分に自信が持てたり、それから人生が楽になったりするかなっていう風に思ってます。例えばね、お怪我をした時に、松葉杖ってね、例えば足骨折したりね、つくかもしれないですよね。そうすると、松葉杖ついてる時は、まあ、自分の足を養生して、それで、取る時ってほら、作業療法士さんとかね、に、こう、また、ちょっと、筋肉が緩んでたりね、するから、それが、ちゃんと歩けるように指導してもらったりするですよね。それで、まあ、ちゃんと歩けるようになる。ね、元通りのように歩けるようになる。もしかしたら、ここまでがカウンセリングかもしれない。でね、そこからのがコーチングなんですよ。例えば、作業療法士さんがついてるから、ね、三浦さんの歩き方、ちょっと右足荷重が多いですよね。ね、だからちょっと怪我しやすいかもしれないですよ。こうやって歩いてみてください。ね、体重のバランスに気をつけて、とかって言って、こう、ちょっとやり方を教えてもらうんですよ。そうするとね、もうちょっとね、美魔女にしとこうかな。美女って言うとね、いろんなところに叩かれそうだから、美魔女のようにね、こうスタッスタッて歩いて、それで、なんか美しい歩き方ができるところまでなると、あ、なんか怪我したけど得したかなみたいなね、それによって私の歩き方は綺麗になった。ね、また一つ私できることが多くなった、みたいなことになるかもしれません。で、こういうのがカウンセリングかな。で、カウンセラーっていうのの役割かなっていうふうに思っています。ぜひね、ちょっとなかなか見えにくいかもしれないんですけれども、カウンセリングって皆さんがまた引き出しが増える、そんな、ところなので、お気軽にね、来ていただければなぁなんて思っています。ね、またこのね、放送を聞いて、実際こういうことはどうなんですかなんてことがあったらね、ぜひご質問とかしていただけたらなぁなんて思いながら前半を終わっていきたいと思います。では、ジングルを挟みまして後半に移ってまいります。
夢の種放送局。
はい、前半はですね、カウンセリングカウンセラーについてちょっとねお話をさせていただきました。さあ後半ですね、いつものように恒例セルフアップワンポイントアドバイスパチパチパチパチということで、今日はですね、先ほどお伝えしたように、まあ無視せず無理せず、できる子供の褒め方っていうのをねお伝えしたいと思います。お子さんだけじゃないですね、部下とかね、それからもう本当になんか 友達でも、こう、やっぱり、ちょっと、なんか、元気づくようなことを言っていただくと、嬉しいじゃないですか。それから、やる気になるかもしれないですね。で、特に子供は、まあ、ちっちゃければちっちゃい子ほどですけれども、実は思春期以降でもね、やっぱり、親にちょっとこうね、褒めるというよりもね、認められるって言ったらいいのかな。そういう言葉をもらうって、あ、自分っていいかも、ね、思えるので、ぜひね、これ、お伝えしたいなと思っています。で、さっきね、無視せず、無理せずって言ったんですけど、よく世の中で褒めてくださいね。子供を褒めてくださいねって言われると、なんかね、皆さん一生懸命やってらっしゃるんですよ。私のこう子育て相談に来る方もね、うわ、すごいね、よくできたね、とかね、なんか声がひっくり返ってね、言わないといけないと思って、もうなんかね、疲れてくるんですよ。ちょっとなんか見ないふりしたいです、とかね、そういう意味で無視したいとかね。それから無理してるんですよね。あ、すごいじゃない、みたいなね。なんかそういうのって、まあ、確かに褒めるなんだけど、疲れませんか？私多分疲れます。で、私もね、やっぱりやってましたね。そうすると、どっかでこう自分の中でね、限界がして、で、褒めてるのになんでやらないのとかね、こんなに言ってんのになんであなたサボるのよみたいな、今度は不満になってきて、子供に当たってしまう。そんなこともあるかもしれないですね。というわけで、本当にね、無理しないでできる子供の褒め方ってあったら、知りたくないですか？無理しないで。子供は、あ、褒められると思う。良くないですか？ね、それをね、今日お伝えしたいと思うんですけど、それはね、どうやるかっていうとね、言葉で言うとこれね、行動実況っていうね、名前つけてます。行動を実況するだけです。ね、そうすることは、すごいね、とか、なんかね、やったね、とかつけないんです。ただただ、行動を実況します。例えばね、お子さんが、こう、なかなか動かないお子さん、朝起きてね、なんか、ぼーっとしてるね。早く着替えればいいのに、着替えないとか。ね。それからご飯食べ終わったらね、なんかぼーっとしてね、ずーっとスマホやってるとかね。ね。大きくなったらそうかもしれないですよね。それから、リビングでね、早くね、もう宿題、の親ってね、早くが多いんですよね。早く宿題やって、さっさとやればいいのに、ずーっとね、ゲームやってるとかね。もうって思った時に、ね。まあ、多くの場合は早くしなさいって言うんだけれども、まあ、一生懸命褒めなきゃと思ったらね、例えばね、こう、ゲームをやめて、それでこう、動き出した時に、あ、すごいじゃない！やっと、ね、やっとって言っちゃうかもしれないね。やっと勉強する気になったのね！頑張ってね！なんて言うと、辛い。ね。子供は、別にそんなことじゃないよね。ちょっとトイレ行くだけではかもしれないし、お母さんもこんなやってたらね、疲れるかもしれないですね。っていうことで、こういう時ね、ただただ行動を実況するだけでいいんです。例えば、ね、さっき言ったゲームをやめた。ね。それでなんか歩き出した。そしたらね、まあ、お母さんとしては、ゲームやめてほしかったんですよね。それでなんか動き出してほしかったんですよね。なので、あ、ゲームやめたんだね。これでいいんですよ。それで、例えばね、ご飯食べててぼーっとしていて、それで、まあそれで時間になって、こう、やばいなと思った時にはね、何時何分ですよ。これもまたね、実況ですよね。っていうだけ。ね。それから、それでも動き出したら、みたいなね、動き出したら、を、ね、例えば、その時に、スマホやっていたら、ね、お、スマホ終わったんだね、みたいなのとか。ちっちゃい子だったらね、お、ご飯食べたね、とかね。歯磨いたねとかね。靴履いたねとか。あ、靴下履いたねとかね。そんなの。ただただ、やったことを、今これからやってほしいことじゃないですよ。その子が今やったこと。ね。だって、起きたってね、お、起きたねって言われただけでも起きたよ。でも、嫌な気持ちしないじゃないですか。起きたね、すごいって言ってたら、別にすごくないので。だから何っていう風にね。ちっちゃくならいいけどなってしまいます。なので、大きくなったら、お、起きたね。言われていいわけですね。そしたら、はい。嫌なことではないので、はい。でも、何が残るかってところね、注目されてるっていうのが残るんですよ。あ、お母さん見てるわ。ね。あ、ママ、やってること見てんだ。ちょっとこれから宿題やりますけど、みたいなね。そうするとね、子供からね、ちょっと宿題やってくるわ。みたいなね、言葉が出たよりするんですよ、これが。そうするとね、お、宿題やってくるのね。そこでね、またね、わー、宿題やってくるな、すごい！言っちゃダメですよ。親が喜んじゃうので、またね、やる気なくなっちゃったりするんですよね。思春期以降、気をつけましょう。なのでね、あ、宿題やるんだね。ってね。そんなんでいいんですよ。その、行動を実況するだけで、子供は、褒められるというより、存在を認められる、行動を認められる。それが、やる気のもとになるんですね。 実は皆さんがこれ聞いてくださっていること、私はねすごい嬉しいわけですよね。なので皆さんに今ねちょっとお伝えしたいことがあるんですよね。あ、ホットルーム聞いてくれたんですね。あん、嬉しいね。あ、嬉しいはいらないですけどね、なんか聞いてくれてるんですね。ね、これを言うだけにします。でも本当にこれを感謝しています。こんな感じでぜひね、行動実況っていうので子供を認める、同僚を認める、部下を認める、ぜひやってみて、よかったらご感想をねいただけたらと思います。今日のセルフアップワンポイントアドバイスは行動実況でした。それではジングルを挟みまして、お知らせのコーナーに行きたいと思います。
夢の種放送局、
はい、今日のお知らせのコーナーです。今日のお知らせは、心理と全然関係ない、私実は子供の和太鼓会というのをやってまして、千葉県の市川市の方でやってるんですけれども、はい、3月の31日の日曜日にですね、桜祭りというのが行われます。すごくね綺麗なね、検索ぜひしていただきたいので、市川ママ川て、つつみっていうのかな、桜祭り、市川ママ川、つつみ桜祭りと言います。で、ここでですね、私たち北一太鼓、オープニングでですね、太鼓の演奏させていただきます。3月の31日日曜日の朝、ちょっと早いですけど、9時45分からオープニングセレモニーがあるんですけど、そこで叩かせていただきます。で、それからオープニングのセレモニーの後、またちょっとね20分ぐらい叩かせていただくことになってますので、子供太鼓なんですけれどもね、すごくみんな一生懸命練習をしているし、今ね3歳から実はね、メンバーがいます。で、もうね超可愛いです。よくね老人施設なんか行くと、おばあちゃまたちがね3歳が叩いてますってだけでこう涙流してね、手叩いていただくんですけれども、それがね一生懸命やるんですよ。今回もね今猛練習をしているので、3月の31日にはねいい演奏ができるように私もずっとね指導していきたいと思っています。朝の9時45分から市川市立吹島小学校っていうね吹島小学校の校庭で行います。ぜひいらしてください。それではジングルを挟みましてエンディングへと入っていきたいと思います。
夢の種、
今回の三浦久美子のホットルームいかがでしたでしょうか。今日はですね、カウンセリングの話、結構自分の話なのでガチで話していましたけれども、それからねワンポイントセルフアップのね、アドバイス、ぜひねやってみていただけたらなと思いますし、カウンセリングってちょっとね日本ではこう敷居が高かったり、あとどうしてもね有料になっちゃったりするところが多いんですけれども、自分のねお洋服にお金をかけるのと、じゃあね一生もんのその心の技術を、身につけるのと、やっぱりね両方とも大切にしていただきたいななんて思っています。はい、番組へのご意見ご感想、それからね今言ったようなこと、そしてまたね質問などもねぜひ、三浦久美子のホットルームというフェイスブックページがございますので、お寄せいただければとてもありがたいです。またこういうねもう一度放送が聞いてみたいね、また聞いてみたいと思っていただきましたら、三浦久美子のホットルームのフェイスブックページもありますし、それから日本メンタルコーチング学院という、私の学院のホームページに、この過去の私の一人がかりの放送は載せてございます。ぜひ検索してみて、お聞きいただければと思います。三浦久美子のホットルーム、お相手は三浦久美子でした。さあ、新しい一週間が始まりました。あなたにとって今週が素晴らしい毎日になりますように。それではまた来週月曜日の朝8時半、ホットルームでお会いしましょう。